じゃあ、テーマトーク行きましょうよ。
はい。
マクロセブン。
マクロセブン。
大変だったね。一週間で50話近く
見る
の。久々に。うん。エウレカセブンの時は、2週間くらいあったのかな。
あった。
なんだかんだ言って。きついな。
やばい。
でも、難しい話じゃないからさ。
そう。
助かったね。
うん。
うん。まあじゃあ、ちょっと軽く説明しましょう。どういう話か。マクロセブン。これ1994年ぐらいの作品 ?5 年
ぐらいかな。
かな、マクロスシリーズの第何、第2弾第3弾ぐらい本家マクロスがあって、
うん、
マクロス0はもっと後だね。
もっと後。
で、マクロスプラスと同じぐらいかな、
うん、マクロスプラスの後ぐらいじゃね、多分。
超時空要塞マクロス。
はい、
から35年後ぐらいの世界が舞台の。
うん、
ロボット、一応ロボットアニメなんですけども。なかなか変わった作品で、非常に面白かったんですけども、
うん。コクピットがまあ面白いよね。
コクピットが面白い。
コクピットが面白い。みんな、ギターを弾きながら、
うん、演奏しつつ、
演奏、
運転する
ってこと。そうそう。演奏が運転のハンドルみたいになってんだよね。だからギターが。
ギター型のコントローラーみたいな、
ね。そうそうそう。
うん、そうそう。まあまあどういう話かというと、まあ、マクロスシリーズ、
うん。
この番組でも何回もやってますけども。
はい。
まあ、人類がいて、
はい、
地球人がいて、で、ゼントラーディっていう、巨人のね、
うん、
巨大な民族。
民族がいて。
いて、
なかなか仲良くやってますよと。よろしくやってますよ、みたいな。
まあ、それが1で、ファーストコンタクトを果たして、うん、で、こう、仲良くな、歌というものを通して仲良くなって。
まあ、カルチャーでね。カルチャーを通して。
そう、受けて。で、そのゼントラーディっていう大きい人たちも、マイクローン化っていう技術があって、人間と同じサイズになって、
うん、
もう人間と一緒に暮らせるようになったと。
うん、
で、ゼントラーディだとか人間だっていうのがあんまりこう分け隔てなく、暮らせるようになった。うん、そっから35年、経って、
うん。地球住めねえから、ちょっと。
そうそうそう。
他に
惑星ある。惑星をね、求めて、旅立ちましょうって言って。うん、で、大きい船、
うん、
船団。
うん、
で、もうその船の中で生活しながら、新しい惑星を見つけに行きましょうっつって、みんなで、いろんなところにジリジリになったと。
その7番館の話ですよ。
うん、マクロスセブン。
セブンっていうの
ね。っていう話。
うん、
で、主人公が、
ネッキバサラ。
ミュージシャン、ネッキバサラ。これ何歳ぐらい ?20 歳ぐらいか。
うん。
こいつがまたいいね。
すごいね。
こいつは久々に来たね。好きなキャラクターに入って、
ね。好きなキャラクターつか、まともなキャラクターだよね、
ほんとに。まともな?
まともだってか、ポリッツ、だから、
芯のある。
うん。だからマクロシリーズってあんまないでしょ。歌うやつでまともなやつにないでしょ。
なるほどね。
歌うやつでまともだったじゃん。
初めて。確かにな。リンミンメイしかりな。うん、なるほど、なるほど。まあ、こいつが主人公で、
うん。
で、まあ、ロボットアニメですから、敵と戦うものかと思いきや、こいつは一切戦わない。
そう。
もうミサイルなんて劇中で2回ぐらいしか撃たないと。
そうね。
何をしてるかってずっと歌うんだよね。
うん。
戦場で。
力でねじ伏せるのはいかんと。
そう。
新たな憎しみを生むだけだと。
うん。
もうカルチャーショックだと。
これはいいね。
内面から変えていかなきゃって言って、
うん、ミサイルなんてくだらねえぜっつってね、俺の歌を聴け言って、
そう、
宇宙空間で、
うん、
戦場に飛び出してって、
そう、
歌うという話ですよね。うん、いいね。でもね、これはね、俺は見てて気持ちが良かったね。
良、
う
ん、
ね、
かった。良かったし、本当、歌をかけながら、
うん、
で、歌という要素がバトルとうまく組み合わさってたよね。
そうそうそうそう。
ファーストは、そうでもなかった。
俺らが求めていた、その感じをようやくね、セブンでやってくれたというか。まあ、歌がメインなんですよね、このアニメに関しては。必ず誰かが何かしら歌うと。
そう。
で、それがもう BGM になってんだよね。だから BGM がないんだよ。
そうだ。
このアニメって実は。全部その、実際にアニメの中で誰かが歌ってるのが、結果的に BGM になってる
ね。
だから、ぶつ切りしたりするじゃん。
うんうんうん。
歌ってコックピットの中では聞こえてるんだけど、ね、急に敵側のコックピット描写になると音がないから、
か
プツって切れる。
あと、被弾すると声だけ消えて、BGM だけ、
ね。そう、演奏だけね。うん。うん、それは面白いですけども、まあ。マクロスシリーズを見たことないっていう人、
うん、
セブンから見るってのは、これありだと思う。
ありだ
よ。ね。
随分あり。
セブンから見て、
うん、
F 見て、みたいな。
そう。
で、最初の見てがっかりして、みたいな
ね。うん。うん
っていう感じでね、ぜひぜひ見てみてくださいよ。
はい。
面白いですから、という話で。じゃあ、ネタバレで満載でいきましょう。
はい。
ここからは。どうでしたか?
いや、非常に良かった。
非常に良かったね。
ただし。
うん。ただし。
あえて苦言を呈する
ならば。あえて苦言を呈するならば、
落ちですよね、やっぱり。
最後か。
最後ですよね。
おお。最後は、結局、
うん、
何でしたっけ。敵が、
うん、
敵は何て言うんだ、プロトデビルンっていう。
そう、
プロトデビルン。古代の。なんで、化け物みたいなのがいて、うん、こいつらは人間、だから生命の、
そう。
精神エネルギーを、
そう。
スピリチュアを、
そう。スピリチュアという精神エネルギーを、
糧としてね、生きている連中で。で、それを昔吸い尽くしちゃって、
そう。
自滅しちゃったと。そうそうそう。みたいな話だよね。で、そいつらがなんか復活して、マクロスセブン内に入り込んできて、みんなの精神エネルギーを、チューチューチューチュー吸ってると。
そう。うん。だからそのスピリチュアファーム計画というか。一回吸って、カラッカラになった人間に歌を聴かせて、スピリチュア復活させてまた吸ってっていう。
っていうのがなんかラスボスのね、思惑だったんだよね。うん、歌うとなんか知んないけど、そのスピリチュアっていうのがまた回復すると。そう。いうことが分かり。
うん。うん。最後、そのスピリチュアファームは、歌やったんやみたいに言って帰ってくじゃん。
そうだね。普通にどっかに行く。
はぁって
。そこだけは。自分たちで歌えばいいんだっていう。それでどっか行って。そう。元気でねっていう終わり方。うん、謎の終わり方、ね、
謎の終わり方、ね。
うん。そこはちょっと納得。
そこが、
できなかった。
あ、そこだった、そこに落としてきたかっていうのはあったよね、だから。
どうすればじゃあ割とすんなり見れたかな、中山くん的には。俺は別には、ね、まあまあまあ、いいんじゃねえのっていう。
な、うん、なんだろうね、だから。
え、やっぱ死んでほしかったってこと、
死んでほしいっていうか。
プロトデビルの連中には。
いや、そうでもないんだけど、死んでほしくはないんだけど、うん、別に。
え、若い、エンド
じゃあ。若いとかっていうか、うん、なんかもっと、あの、人間と触れ合った、何か欲しかったよね。自分たち歌えばよかったんや、
人間側にこう歩み寄って欲しかったってこと、うん、あー、なるほどね。そのプロトデビルの方がってこと。うん、そっか。俺は結構、なんか、あー、まあまあ、そんな感じだろうなっていう予想はしてたから、うん、すんなり受け入れたんだけど、結局、うん、歌はいいよねっていう話ですよ。
そうね。
渚かおる的に言えば、うん。もう歌で何でも解決できちゃう世界
っていう、ね。そうね。非常に。寒いから歌うとかね。
ん？
寒いから歌うとか。
あったね。なんか冷凍庫みたいなところに閉じ込められるシーンね。
うん、人の居場所が分かんないからお前ちょっと歌えとかね。
歌えば分かる。もう何かと困ったら歌えっていう。うん、いいよね。
まあ、その中で俺好きなキャラは、うん、あの、ギギルが歌った日って回あったじゃん。
あの、敵側の、う
ん、あれはね、結構、面白かったけど、うん、なんか、あれを思い出した、あれを聞いて。藤波、
辰巳マッチョドラゴン、マッチョドラゴン、
あれを思い出した。
下手でってこと？要は。
いや、で、声質とか。
あの、要は敵側にね、ギギル、
うん、
がいて、敵がいて、こいつももともと人間なんだけど、うん、体をね、乗っ取られてんだよね。
そう。
敵側の奴らは。で、シビルっていう、うん、またそのプロゾデビルの一人、うん。
女性がいる。
いて、うん、でもそのプロ、そのシビルのことは好きなんだよね、ギギルっていうのは。うん、で、それを助けるために、
ネッキバスなのにそう、歌を歌わせんだけど、おめ足りねえよっつって殴って、
うん。もう俺が歌うわ、みたいになるんだよね。最終的にね。で、なんか死んじゃうんだっけ？
死んじゃう。
最後。そうだね。あれ、いい話だったな。
うん。
うん、結局だから、ハートが大事だぜっていうことでしょ？
多分そうだ、
ね。うん。ハートがなきゃ歌ってもいいん
だよね。ドゥンドゥンってことが大事だった。
ドゥンドゥンね。うん、なんかそのさ、バサラは最初さ、うん、誰からも認知されないわけじゃん。
うん、
なんだお前は邪魔だと、言われて、うん。で、だんだんだんだんこう、
ちょっとずつ、
ちょっとずつ、ね。ずつっていうのが、全50話、全49話か。うん、使って丁寧に描いてたのは、良かったよね。
良かった。
うん。
で、好きなキャラもう二人挙げるとすれば、まず、ビヒーだね。
ドラマーね。
ドラマー。
純血ゼントロラーディの、
う
ん、めったに喋らない。
そう。
これいいキャラしてる。
あれ、しかもムキムキなんだよね、結構ね。
だから、その、もともとは、格闘家かなんかだったよね、うん、多分ね、あれは。
カカカカカカカカカカカカって、
常にあのスティックを持って、常になんか打ってると。
そう。
ポコポコポコポコ。
で、あれ、よかったシーンはさ、ほら。いや、その、最初に喋った、彼は理屈では何ともできない。
結構いい声なんだよね。
すげえ綺麗な声。
だから、あいつほんと3、4回ぐらいしか喋ってないよね。全49話だからね、うん。常にいるのにね、その場に。
そう、エンディングのさ、うん、名前出てこない時あんだよね。だから、ビヒで喋ってない。
あの声優さんのとか、うん。あー、そりゃそうだろ。ほとんどねえだろ、名前は。うん、
だからその、
いいキャラだね。
それもあるし、うん、あの、視聴さんが、うん、あの、サウンドフォース結成ぐらいの時ですよ。
あの、歌を使って、敵に聞かせて。
歌エネルギーをぶつけることで、
そうだね。
っていう回で、うん、その、視聴者が喋りに来てんだけど、うん、ビヒーダーがずっと打ってるわけよ、ドラムを。
バババババ部屋の中で。
そう、君うるさいって言われてから、あの、シンバル、シャンシャンシャン
と。もうあれで会話すぎんだよね、あいつはね。
うん。
だからほとんど喋んないから、喋るときは本当にいいこと言うんだよね。
喋、うん、る、代わりにドラム打ってるときもあるよね。だから、しんみりしてるときにはもうなんか、
チーンと
バスドラムだけずっと打ってるとか。
あいつは面白いな。
あと、花束の女性ね。
これ面白かったね、
うん。
もうほぼ毎回登場するんだけど、
そう
名前もわからねえし、うん、とりあえずバサロのファンだっていうことだけしか情報はないんだけど。
結構紹介柄のファンで花束を渡せないんだよね、
最初。そう毎回渡せないっていうお約束みたいになった。
最後のもう頑張りするんだよ、
最後。バサロが復活してバルキリーに、なんかハンググライダーかなんかで、ね、ピ、うん、ューって乗り移るときに、うん、花束投げると、それをバサロがキャッチしてくれるんだよ、ね。
そう、あれが良かったね、
うん。あの花束少女は、すごいな、あのガッツはな、うん。
ちなみにあれ、スパロボにも出てくるからね。
え、マジで？
花束の少女。
花束少女っていう。へぇー、名前はないんだ。
そう、花束の少女かな。
いいね、あれね。 こだわりを感じるね。
そう。
うん、毎回出てくるよね、あ
の、毎回出てくる。
うん。だからそういうお約束みたいなパターンも、ありつつ、う
ん。だから千葉さんに受け取ろう。あ、僕も有名になったなーとかって受け取られそうになって。
お医者さんね。グイさん。なかなかこいつがすごいんだよね。もうちょっとチートに近い。い
や、チートっていうか
も
う。
チートでしょ、こいつは。何でもできるでしょ。こいつは。
サラダ工場長
でいらね。そうそうそうそう。ヤマトというところ。ヤマトというところ、そうですよ。要はその、歌っていうのは実はすごいんじゃないかっていうのにいち早く気づいてね、うん、
でもかなりイカれてるよね、だから。
なんだっけ、リン・ミンメイの、ちょうど、
そう、世代だった。
世代で、第一世代のファンで。うん、ミンメイに感化されて、思いっきり勉強して、歌を使っていろんな研究をしているという話になって、で、バサラ、主人公の歌う歌には、すごい効果が実はあるんじゃないかっていうことに気づいてさ、サウンドブースターとかいうものを作っちゃうわけじゃない。そう。すごいでしょ、あの男は。
あれはすごい。
チートでしょ、だから。言ってしまえば。なんだっけ、あの、その、単位あるじゃん。
ん？
歌のさ、その、なんだ、効果的な時はさ、
ああ
数値がでかくなってさ、要は戦闘力みたいなもんですよ。
なんとか、
なんとか、なんか、なんとか千葉エネルギーみたいな。千葉ソングだっけ？何っけ？
あ
るよね。
うん。
ちゃっかり自分の名前入れちゃってね。単位に。千葉さんもなかなかいいキャラでしょ。
いいキャラだね、う
ん。基本的にみんないい人なんだけど。
そうなんだ。
あの、軍の人でさ、頭でっかちの人いるよね。
ああ、もうあれはね、イライラする。
もう一番立ちの悪い感じですよ。正義感はあるんだけど、もう方向性間違っちゃって、どうしようもねえっていう。
多少の犠牲は問題ない。
そうそうそう。もう、あの人はずっとあんな感じだったね。
あの人、キテレツだよね。
うん、ずっとなんかダメな方、ダメな方に行っちゃう人。
で、マックロスセブンの、だから言うなればマックスとさ、ミリアがいる前でさ、も
う
あのもう、関係ないと。犠牲関係ないとか言えるわけだからね。
結構偉い立場の人なんだよね。名前なんだっけ？なんだっけね、なんか、ジョニーとか、バーニーとか、なんかそんな感じの名前だったけど。
ランバー対位ぐらい
だ。そんなだったな。
ぐらいの感じの。
まあ、滑りっぷり半端ないよね。
うん。
あの、サウンドフォース結成後にさ、なんか、なんかモームスオーディションみたいなのやるじゃん。
そう。
俺もなんかチーム作るみたいな。
なんとか。
なんだっけ。ブザー、なんたらじゃなくて、なんだっけ、バズ、なんだっけね、なんとかフォースじゃなくて、
バード。
あ、なんとかバー、ジャミングバード。ジャミングバードっていう、その、
アイドルグループ的なもの。
アイドルグループ。要はだから歌を兵器として使おうってずっと言ってた人でね。うん、で、結局ジャミングバードも全然活躍しなかったね。
2、3人ぐらいですよ、最後で歌エネルギー出たの。
あ、出たんだっけ一応。
2人ぐらい出た。
あ、そうなんだ。みんな戦場でビビっちゃってね。
そう。
歌えねえよと。で、無理やり歌う訓練とかを。
そう。
させられてね。こんなんだったら入るんじゃなかった、みたいなこと言ってて。あの辺面白かったですけども。やっぱ一番好きなキャラクターはガムリン・キザキでしょ。
ガムリン・キザキ、ね。
ガムリン・キザキでしょ。ダメ？
いや、ガムリン・キザキより俺はだからもうビシータとか言っちゃうよね。
あ、そう。
バサラ。バサラ、それこそ
バサラ。いや、もちろんバサラはあるよ。うん、でもバサラの次はもうガムリン・キザキでしょ。まず名前からして面白いじゃん。ガムリン・キザキ。
あの、あと髪型ね。
髪型。あいつちっちゃい時からあんなだからな。うん、あの、なんつったらいいの？刈り上げなのか。
まあ、だから、
ね、あれは。
おでこちょっと反って、
うん、横丁ね。
両方の髪をなんか、変に立ててんだよね。
うん、ガムリン・キザキはね。
ガムリン・キザキ俺死んだのって思って。
まあ、明らかに死亡フラグを立ててね。うん、この戦い終わったらこの指輪を、
そう。
左の薬指にとかなんかそういうことやってて。
って言ってしかも被弾して。
で、あ、特攻みたいな感じになっちゃったね。形的には。確か。そうじゃん。
てか、向こうが特攻してきたんだよね。なんかバリア張って。
だから、逃げるから
追って、追いかけた
り。U ターンしてきた。
そうそうそう。
とか言ってるうちにぶつかっちゃってね。
そう。
で、爆発炎上。死亡と思われてたけども。なんか生きてたと。
そう。
普通に生きてたと。ガムリン・キザキいいじゃない、うん、いいキャラクターじゃない
最後歌うしね。
そうだよ。
うん、
あの、バサラを目覚めさせるために。あと、ガムリンキックって覚えてますか
覚えて
あれ結構やっぱりみんな印象的だったみたい、
うん。印象的。
ガムリンってあの、ヤフーで入れると、うん、もしかしてガムリンキックって出てきますから。
あ、そう。
候補でね。ガムリン・キザキいいキャラだけどな。
あと、マイケル。
マイケル？
マイケルだっけ？ミレーヌの監視役。うん、
マイケルね！
マイケルいた
よ。すっごいガタイのいい人ね。あの人もいいキャラだね。
うん、あの人も結構死亡フラグ立ってたでしょ、言っても。
マイケル？
うん、あの、ヴァンパイアに襲われそうになった時とか、あれ、このまま吸われちゃうんじゃねえかとか。
はいはいはいはい。敵が侵入してきてね。
結構前半の。
うん、ありましたね。うん。
あれはいいキャラだったね。
そう、マックス、ミリア、そしてエキセドル。
うん。
記憶参謀。が、まあ、1に出てきた人たちが出てきたっていうのが楽しかったね、うん、なんか。
楽しかった。
うん。
エキセドルでっけえの。
これ
じゃなんか遠近法かなって俺思ってたの、ずっと。
すごい前にいるのか
なって。そうそうそう、うん。なんでこんなカメラワーク
のままだったっていうね。そう。あれ多分、愛覚えていますかの、
うん、
方の、映画版の方のデザインだよね。
そうそうそうそう。
あんな顔じゃなかったもんね。うん、あのブロッコリーみたいな感じじゃなかったもんね。うん、もっとこう、なんだろう。
もっとなんか可愛い系の、うん、言うならば。
ヘキサドルと、マックス、
うん、
ミディア。
ミディア。
そんなもんか ?1 で出てた人たちは、うん。で、マックスとミディアが、結構いい年のはずなのに、すごい若々しいという。
ミディアはなんか若いのわかるよね。
まあそのゼントラディ。
ゼントラディだから。
マックスです
よ。マックスがね、異常に若いんだ
よ。ちょっとあれ納得しづらいですよね、うん。あれだってもう50歳ぐらいでしょ言っちゃえば。下手したら50歳後半ぐらいでしょ、
うん、
なのに見た目はどう見ても、言ってて30代っていう。うん、まあ、天才だからですかね。
天才
だ。あとキャラクター誰かいたっけ、あ、あれがいたじゃない。敵側のさ、
うん、
中盤から終盤にかけてさ、出てくるやつですよ。もう何かと美をつけるやつ。
ああ
、あいつ面白かったな。
えガビルだっけ、
ガビルだっけ、なんかあの、白いやつですよ。
うん。
あいつ面白いな。
面白い。
なんか知んないけど、いろんなものにこう、美をつけるじゃん。服従美とか。何なのかね、彼は。病気なのかね
病気でしょ。
でも面白かったよね、あいつな。だから こいつですよね、ガムリン、キザキ。
そう。
U ターンをして倒したのは。
うん。特攻美とか。
特攻美みたいな。あれ面白かったね。うん。
でも最後まで生きてるからね。
そう、なんだかんだ言ってね。で、歌に理解を示して、
うん、
あの誰でしたっけ、ラスボス、ゲ
デルビッチ、
ゲデルビッチと一緒にどっか行っちゃいましたけど、あとは、キャラクターで言うとレイか、
レイね、レイラブロック、
うん、リもう実質リーダーですよね、
うん、
ファイヤーボンバーの、
まあまあみたいな、まあまあ役なんだよねだから、
そうそう、何かとまあまあこいつが切れるシーンは一切ないです
けど、ない、
一番大人、あれは何、楽器は、
キーボードかな、
キーボードか。なんか、
だから手持ちキーボードみたいな。
そうだよね。そうそうそう。
ボキャブラ天国というところの三木哲也が使ってたような。
そう、わかりづらいですけど、うん、そうですね。そうです、そうです。で、バサラと、ビヒーと、ミレーヌ。
ミレーヌと。
これがマックスと、
あと、
んあ、グババですよ。
グババ。
なんか
グババいいね。
コロボックルみたいなのが、なんか、常にミレーヌの、横丁にいて。
ミレーヌの感情は、だからグババがよく表してんだよね。目とかで。
はいはいはいはい、はい、
普通にそっけな顔しててもグババが怒ってる目とかしてるとか、
うんうんうん、
そういうのもなんか面白かった、
ね、そうだね、
なんか見てて
あいつも要所要所で活躍するしね、
そう、
うん、
あのピンってなるシーンとかもうまあ可愛かった、
ね、ピンってなるシーン、
そう、あのレーダーみたいな、
なんか
バサラレーダーみたいな、
ああ、はいはいはいはいはい、ありましたね、だからまあキャラが立ってたね、みんなね、
そう、
うん、いい感じに機能してました、
うん、
こいつ薄いなっていうのがあんまなかった、
うん、みんなバランス取るっすよ
ね、
言ってしまえば、だから最後に出てきた双子ぐらいよ、言うなる。
あ、敵側のな、うん、金さん銀さんみたいな、なんか金色のやつ、
あーって突き刺されて終了だから、ね、
うん、全然俺覚えてないもん、うん、敵の二人は、あとはキャラクターはまあたまに出てくるあの暴走族の
マックス、
レックス、
あ、レックス、
レックス率いるなんかレディースみたいなやつら、うん、あとは、レイの元同僚の元恋人みたいな人、
なんかギャリソン・トキタみたいな名前
なんだっけ、
なんかカタカナ感じなんだよ、
そうそうそうそう、あの女の人ね、うん、それぐらいかキャラクターは、あんまいない
よ、あとシビルですよ、
うん、こちょっとなんかよ最後までよくわからなかったキャラクター、まあ、敵側なんだけど、
うん、
バサラの歌になんか惚れたみたいな感じでね、言っちゃえばで最後助けてくれる、
一緒に歌うと、
一緒に歌う、
トライアゲイン、
こいつのなんか独特の、なんかセリフが結構みんな独特でね。
うん、
スピリチュアな、もう何かとスピリチュアっていうじゃん。
スピリチュア。
うん。スピリチュアパラダイスとかね。だから、なんかそのセンス面白いなと思ったね、見てて。
そうね。
うん。
あ、でもシビルはスパロボでは、
うん。
その、バサラとかと一緒に招待に組み込めて、
ユニットとして？
そう。
へぇ、
合体攻撃で、
うん。
その、
あるんだ。
ラブ、あ、だからトライアゲインとかできるんですよ。
へぇ
センターですよ、言ってれば。例えば、
確かに。あのさ、スパロボで起きる、スパロボに起きるマクロス7の連中は何？攻撃できないんでしょ？
ダメージ与えられない。通常の敵には。
うん。
だプロトデビルンが敵で出てきたら、
そしたらダメージ与えられない。
そちらにはガンガン入る。
なるほどね。
むしろ。
はいはいはい。
で、他は、
うん、
例えば突撃ラブハートだったら、
うん、
マップ兵器突撃ラブハートとかで、
うん、
あの、味方の気力を上げる。
ああ、なるほどね。
終盤はガンガン使うわけ。でも覚醒持ちとか入れて、
うん、
覚醒してもガンガン撃って
気力をガンガン周りを上げる、
であとはシビルだけは攻撃できるから、
あ、そうなんだ、
あとはシビルに変えてチュンチュンコー連打させるっていう
作業、なるほどね、へ、うん、そうなんだ、
だから改造できないんだけどね、確かシビルは、
あ、そうなんだ、
あの人間だから、
うん、
確か、
うん、そうか、まあだからミサイル撃つシーンなんて本当に2回ぐらいだよね、うん、主人公
が高度52ですよ、
そうそうそう。なんか危なくなって、ご順位を押せみたいなこと言われて、何って押すと、ミサイル撃っちゃうんだよね。で結果的にそれが、助けたことになるんだけど、ミサイル外そうとするんだよな。その次の日や
って。カチカチね。
外そうとすると、いや、ちょっと待て待て、と。
ピークに、における雨具だ、みたいな。
ああ、そうそう、なんか言って。で、もう一回ぐらい撃つよね、どっか。
じゃガムリンさんを助けるときですよ。
ああ、そうか。
うん。
それだけか、本当に。
そうそう、ギールが。まあ、あと一回撃とう、あと一回撃ってるよ、だから。
え、三回か。
三回撃ってる。
三回撃ってる。
あとは、だから、誰だっけ。あ、グラビル。
うん。でっかいやつ？
でっかいやつ。
うん。
歌聞かねえと、俺の歌。
うん。
で、イライラして撃つんだよ。で、ガムリンが止めるんだよ、それ。
お前何撃っとんじゃんってなってね。あ、そうだそうだそうだ。
歌えばか、みたいな。
うん。だからね、キバサラかっこいいなっていう話ですよね。
そう。いや、一番まとも。
うん。芯があるというか。
うん。
なんでか知んないけどね。あいつの過去も正直よくわかってないじゃん。
発想は言っちゃってんだよ。
うん。
山を俺の歌で動かす。
うわーって歌った。そう。山を動かすために毎日歌ってた。
そう。
うん。だあいつは何者なんだっていう。
ね。
ところはありますけどね。
うん、だからもう、アニマスピリチ、だから、あんだけ熱いやつ他にもいそうじゃん、歌にね。
世の中にね。
うん。
うん。でもあいつだけなんでしょ。
あいつはアニマスピリチュアルなんだ。
アニマスピリチュアル持ちなんでしょ。
そう。
だから、なんかこう、やっぱり、特別な存在なのかな。
うん。
うん。キリコ的なね。
うん。
存在なのかもしれないけど。まあ、いいやつですよね。
うん。
うん。非常に見ていてね、
気持ち一番大人ですよ。
そうだね。うん、一番大人はやっぱレイじゃないの。
いや、だから歌い手の中では。
あ、歌い手の中ではね。うん、
ゼロはとかは知らないですけどね。ゼロにもいるんでしょうね、歌いでは。
マクロスゼロ、
うん、
マクロスゼロって、なんか全然歌が入ってるイメージがない。
ドッグファイトのイメージがない。
そう。
CG で綺麗に。
そうそうそうそう。だからマクロスゼロもね、いつか見てやりたいと思いますけど。う
ん、その前にプラス見たよね。
あ、マクロスプラスが、そうだ、マクロスプラスだ、俺がイメージしてたの。
ああ。
イサムとか、ガルドが出てくる。そうそう、そっちが見てんだ、うん、俺は。まあ、3回目ですけども、うん、この番組でマクロスやるのは。
うん、
まあ、一番面白かったかな。
一番面白かった。
感じですかね。
そう。
いや、笑ってでも、異色作ではあると思うよ。正直。戦わねえんだもん、主人公が。
うん。
G ガンダム的な立ち位置だと思うんだけど。うん。
ガンダム。あんなに戦わない人も初めてだよね。
うん。かっこいいよね。
シーブックすら戦ってたからね。
シーブック
って結構非戦主義者じゃなかった。
あ、F91
戦わねえみたいな。
ああ。
言ってなかった。
はいはいはいはい。
それですらあんなにベスバーガンガン撃ってるわけだから。だから信念は相当なもんですよ、言ってしまえば。
そうですよね、うん。で、バスラかっこいいやっていう話ですよ。
操縦テクも、下手したらニュータイプ超えるんじゃないかっていうぐらいでしょ。
そうだよね。
歌歌いながら、弾避けながら、自分は撃たないわけだからね。
ピンポイントバリアをうまい具合に使ってね。うん、ガムリンも言ってましたからね。ひょっとしたらあれ、ちょっとお前の親父よりうまいかもしんないって言ってたからね、さりげなく。ミレールに。
うん。
いや、バスラいいよね。だからさ、まあ、乗ってる時はもちろんですけど、うん、普通の時も、喧嘩絡まれても攻撃しないじゃない。
そう。
序盤、ちょっとミレールの助けるために。
あれを、
殴っちゃったけど。っていうのはあったけど。しかも、強えっていうね。
そう。
うん。
すごいアクロバティックな動きもできるし。で、喧嘩して構えながら歌うんだね。こう。
そうそうそう。
あれはちょっとシュールだったけどね。
なんかどうしても、ギャップはあるんだよね。見た目と、その歌の、うん。口動いてるだけだから。
うんうんうんうん。
口の動きに対して、曲が、歌が上手いから。
うん。
福山さんの。
あ、そう。
そこのギャップはどうしてもあったけど。
ミレーヌもとかもそうだよね、だから。
そうだね。歌うまいんだよな、また。
うん。
どの曲が好きですか？結構、ま、てか、ま、毎回歌うんだけど。うん、
いや、だから一番聴いてる分、やっぱ、プラネットダンスとか。
はいはいはいはい。突撃ラブハート。
突撃ラブハート。
トライアゲームもなかなか僕、
いいね。
好きですけどね。
ホーリーロンリーナイト。
ん？
ホーリーロンリーナイトだっけ？
どういうやつ？
ハレラーレナイテレレレレレレみたいなやつ。ホリロリナイみたいな。
あ、激しいやつ？
そうそう。
はいはいはいはい。
結構だから。
なんとかー、ハレロリナイ、ちょっと X ジャパン的なやつね。はいはい、はい。
あるのもいいし。うん、
まあ、熱いですね、ということですね、うん。うん。おすすめですね。面白かった。
おすすめ。
長いけど。
そう。
うん。で、1年通して見るといいかも。
そう。
一気見には向いてない。
向いてない。
なんせ同じの歌ずっと流れるから。
そう。
うん。そんな感じですかね。
うん。
うん、言い残したことあるかな？
だから他のマクロスに比べて、
うん、もう本当に歌がね。
歌なんだよね。だから異星人との出会いとかを結構重要視してたじゃん。それよりかも。
うん。
ファーストとかだ
って、うん。
それよりももう歌が来ちゃってるよね。
もうだから敵も味方も関係ねえ。とにかく俺の歌を聴けと。聴け
っていうことになってる
から
。
うん、
うん。まあそういう意味では異色作かもね。
うん。
F も言ってしまえば異星人のっていうのがあったじゃん。
絡みがね。
うん。うん、
割とどうでもよかったもんね。
そう。
うん。とにかく歌っていう感じが。視聴者側にも伝わってきてね。
ほんとみんな歌う。
うん。いや、俺は良かったよ。 非常に。ずっとそれで、なんつうの、1年間やってくれたわけでしょ、
うん、
途中でさ、戦いとかにやってたらさ、なんじゃこれってなるけど、
なるね、
もう最後まで戦わなかったじゃん。うん、最後まで歌だったじゃない、うん、それが非常に良かった。
すごいね、やっぱビヒーでは、ドラムのみで歌エネルギーが出るからね。
うん、まあ、最後の方ありましたね、そんなことがね。うん。うん、ビヒータギターも弾きますけどね。
そうそうそう。
突撃ラブハートアコースティックバージョンのギターも弾きますけどね、彼女は。いいね。
いい、
これ、続きあるんでしょ ?OVA で。
ダイナマイト。
ダイナマイト7っていうのが。
うん。
それも見たいね。
あれ、続きなんだ。
続き続き。1年後ぐらいの、確か。もうまたいつか見てやりたいなと。思いますね。うん、面白かった。
面白かった。
非常に。また、マクロスシリーズ。
あ、でもなんか、テレビ未公開のやつとか見ました。
あ、多分見てない。
俺も見てないんだ
よ。見てない。
あれがどういう位置づけかを。
その辺もね。
うん。
ちょっと追っていきたいなという感じで今回は終わりにしましょうかね。
はい。
うん。じゃあ来週の
テーマ？
テーマ？どうしようと。
俺最近思ったの。
え？
俺最近思ったの。
最近思ったの。
旬なやつやんなと。
旬なやつ。おお。
最近知ってますか？25周年のものって結構多いんですよ最近。
ほうほうほう。25年前というと今1985年。
ファミコンマリオ。スーマリオ。
マリオ生誕25周年って今やってますよね、いろんなキャンペーン。うん。
25年経って、うん、もう Wii ですよ。そう思うと、
うん、
技術の発展ってすごくないですか？
そうですね。
だってもう 2D ティッティッティッティッティ、これ切られちゃうの？
いや大丈夫ですよ。
大丈夫、うん、から今やもう 3D でバンバンマリオが動くと、
うん、
その技術の発展を第一に考えてこのテーマにしました、
うん、お、来週のテーマは
バックトゥザフューチャー、
えー、来ましたね、はい、僕の一番好きな娯楽映画ですよ、バックトゥザフューチャーといえば、あのマイケル・ジェイ・フォックス、クリストファー・ロイド、
うん、
演じる、なんつったらいいのね、あれはタイムトラベルものなんだけども、
タイムトラベルハートウォーミング、
ハートウォーミングね、ハートウォーミング、
うん、
タイムトラベルものですよ。見たことは一応ある、
一応ある、
大体の流れは知ってる、
うん、
もう一回じゃあ改めて今週見て、
そうね、
喋っていきましょう
よ。じゃあほぼなし、ゼロときもいいよ。
あ、ほんと、もう僕はだからもう20回以上見てますからこの映画は、もう空でね喋れるわ、今だったら今から喋れるわけです、じゃあ中山くんはまた一応
見て、電気を貯める話だって聞いてる。
そんな東京電力のさ、ためになるデンコちゃんのそういうあの作品ではないん
です。ああ、そうですか、
うん。まあ、有名な作品ですよね、これはね。
そう、とても有名。
ハートフューチャーといえば。
ハ
ート3まで出てますから。一応、来週は1だけ。1に限って、話していこうと思いますよ。
ということで、その25周年ということで、コーナーの方が、やっぱ、まるまる記念日ということで。
そうそうそう。うん、だから、来週の、
うん、
そう買おうかな、今から。違う、10月26日が、うん、このバックトゥザフューチャーの、25周年記念ブルーレイディスクボックスの発売日なんですよ、
うん、
でこの10月26っていうのは確かその主人公がタイムトリップした日なの、
うん、
劇中
です。お
というわけでこの日に発売なわけなんですけども、じゃああやかってね、
うん、
旬なバックトゥザフューチャーをやりましょうと
い, い,、ね、
いうことですね、うん、
BTTF
BTTF です。
BTTF って聞いたらなんかすごいプロレスの技っぽい。
そうね、やりましょうよバックトゥザフューチャー、はい、最近映画やってないですもんね。
やってない、
アニメって感じ。
そうか、
ちょっとここで映画入れて、
映画入れたい
いう感じですね、
うん、
でコーナー、俺もチック天国が〇〇記念日、
うん、
そして、あなただけの専門用語オノ用語、
うん、
それからあなたの心のモヤモヤを解消する
激白、
激白怒りの評価、こちらの方もね、随時募集してますので送ってきてください、
はい、
ということですね。
暑いですね、
暑いですね、この場がね、
場が
本当に暑いね、
うん、
換気扇来ちゃったから、ちょっと疲れましたけども、じゃあ水原次元ってエンディングの方で
今日、
線引きの話、
線引きの話、
うん、何でしたっけ、
あなたがアニメを進める、あなたじゃない、うちらがねアニメを進めるっていうのは
進めるライン、
進めるライン、
うん、それについてちょっと話していきましょうという感じですか、うん、今週はちょっといろんなトラブルがあってね、
あったね、
相当グダグダになってると思いますけども、うん、来週はこんなことにならないようにね、はい、気をつけてやっていきたいと思いますので来週も聞いてくださいということで、お送りしましたのは火曜担当北
斗、日曜担当中でした。
どうも
ありがとうございました。
チェンジ！最強マイルの2人。